すみだ隆平のハマグリ顧問の編、令和4年7月27日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。すみだ隆平のハマグリ顧問の編、ハマグリスナーの皆さん、お元気ですか？私が弁護士で俳優の隅田隆平です。あ、文豪忘れたわ、加えて文豪の隅田隆平でございます。今夜のハマグリボーイはこの方です。
弁護士の長谷川純一です。
そしてもうお一方、
弁護士の大谷俊彦です。
というわけで、カミソリ負け弁護士軍団、はい、2週連続の登板ということで、
はい、はい、ありがとうございます。
先週はね、出版記念イベント、はい、イオンモール京都でご一緒していただきまして、はい、ありがとうございました。
こちらこそありがとうございます、
はい、楽しませていただきました、はい、我々も、はい、
無事オープニングアクト我々3人でやって無事オンエアされて、はい、オンエアバトルにオンエアバトル
勝ち抜きましたか？
何キロバトルぐらいだったんですかね残っておりましたね。
はい
はいはい、はい、あ、こんなメールいただいておりますよ。メッセージ、レッツゴー3万匹さん、兵庫県男性40代の方です。弁護士で俳優で文豪の隅田先生、こんばんは。先ほど忘れちゃいましたね、カミソリ負けトレイン1両目と2両目の長谷川先生、大谷先生、こんばんは。
こんばんは。
あ、もう慣れてきましたね。
呼びかけていただくとね。
もうね、はい、でもね、公開収録に参加するっていうのは、うん、はい、もう言ってもいいと思いますよ。ほんまにラジオパーソナリティとかなりの、
かなり足踏み入れてます。
そうですね。はい、はい、
公録サイン会お疲れ様でした。オープニングアクト3人のやり取りが面白かったのですが、オンエアではバッサリでしたね。残ってましたよね、ただね。
あ、まあ、ちょっとね、
はいはいはい、1分ぐらいになってたのか、何分ぐらい残ってた。あ、でも、うん、長谷川君の朗読はそのまま残ってたんですけど、 その前の、
だから僕はほとんどバッサリでしたね。落ちた、まあ、元からあんまり喋ってなかったかな。はい、
オンエアバトルの頭にすごい少ない時あるから、頭が
ちょっとコロコロ
コロコロコロってなる形だったと思うんですけれども、ゲストの塩田先生、一般客に紛れ込んでいた M 角さん、後方にジンドルスペースさんと、内容てんこ盛りで出版記念イベントの枠を超えた、まさにハマグリ顧問の編フェスでした。楽しかった、めちゃくちゃ楽しいひとときでした。ぜひ来年もやりませんか。ありがたいです ね、こんなこと言っていただくと、はいはい、ね、来年と言わず、うん、もう秋に5周年やから、うん、なんかやりましょうか、5周年記念。
そうなんですね。
いや、顔見やんないで、い、
誰に向けて、誰の確認。
こういうとこで調子乗ったらあかん
よな、うん、いやいや、そうよ、その調子乗ってちゃんとペースを上げていかないと、そうそう、
調子乗って短いスパンで秋に5周年とかやったら、かんこ鶏が鳴いて
そこまで求めてないと、う
んうんうん、備えに行けるかいな、
ね、丸山やおんとかでやって、昔のね、あの川崎球場みたいに、ね、うん、あの流しそうめんとかやられたり
してるやつ
昔のね、チンプレイコープレイみたいな。でもね、5周年はなんかやりたいなと思ってるんですよ、
うん、まあまあまあね、それはね、うん
うん、そうか、5周年なんですね。
もう5周年ですから、うん、ラジオと憲法もサイン会当日に読了し、翌日も何度も読みましたあの、ね、文字大きめなんで、
はい、多分ね、はい、あのサイン会の時の後ろの方の人は、うん、多分二回り目待ってる間に二回り目行ってたと思うよ
待ち時間長い、
ずっこけ3人組ぐらいの文字の大きさ那須先生、
那須正本先生
の、ね、覚えていた。いやい
や、余白も多いもんね
僕ら八兵衛とね、博士とも
うやんか
もうやんかはいはい、隅田先生が書かれていたことはラジオを通して記憶していたのですが、それを改めて活字になることで言葉では伝わらない背景や思い、面白みを上書きされていく感覚は痛快でした。あまりに面白いので書籍の感想をツイッターで投稿しまくったのですが、リプライくださりありがとうございました、うん、そうそう、リツイートをしてね、はい、もうね、恥も外聞もなく、はい、やっていきますよ、はい、褒めてくださったのはツイートしていこうかなと、ね、うん、ところで君らな、はい、ツイッターしてない、はいはい、
ツイッターしてる、
見てるぐらいです。
見てるだけ。
僕は絶対書かない。と思ってるだけ。
いや、でもフェイスブックもやってるやろ、実名で。フェイスブックとかで感想をね、はい、友人の同期の、
は
い、
ね、あ、そうか、
ね、そうやね、その、はい、このインサイダーいうことを隠して、うん、同期の、はいはい、司法収集61期8組の隅田さんが本を上司なさいましたみたいな、ね、書かへん、なんで書かへんの。僕逆に君らが何らかの本出したら、うんうん、はい、そらフェイスブックでもツイッターでも言うと思うよ。
あ、いやね、うん、あの思いはあんねんけど、うんうん、なかなかそれをしようというぐらいやったらちょっとこっちの仕事先上かなと思いまして、
あの、うん、ちゃんとさ、アマゾンのリンクを貼り付けてポチッとしてくださいみたいな、自分で言うの恥ずかしいから、いやいや、ポチってくださいっていうの恥ずかしいのよ。
あの、ね、企画として僕の中では、うん、あのアマゾンの、あのレビューを書こうかなと、うん、
書けよ。
気持ちはあって
ね、まだ1件ですか、ね、
そうそう、1件あるね、1件書かれてるのね、
はいはい、ようやく1件ね、
はい、
ようやくって言った
か、あのゼロの時に、ゼロの時書こうかなと思ったけど先を越されてしまって、
そうそう、越された。
書いてくれてええやんか、ほんまに、
はいはいはい、
収集時代から彼の分散には
抜きに出ていた、
抜きに出ておりましたみたいな、書いてくれてんのに。テルエ先生書いてくれてたよ、
はい、
うん、今日か、ね、あの前日に収録してるんですけど、
はいはい、
まず芸人の賞最初の1章目だけで感想を書いてたから、はい、ってことは全ての賞で感想を書き込むと、はい、いうことでしょ、きっと。
そうやろね、
でしょうね、
途中でやめないよ、
フェードアウトしていただき
ましょう。ちょっとメール戻りますけれども、はい、まだまだ暑い日々となりますが、皆様くれぐれもお大事にお過ごしくださいということで、はいはい、PS、昨日、これは7月、そうか、26日、今日いただいて、あ、この収録日にいただいてるんですけども、はい、昨日の夜のニュースで、うん、相沢一郎議員の映像が流れました。その時、妻は、あ、乳首と口が滑っていましたと、うん、いう PS でも書いてくださってて、でちょっと こういうエピソードもね、
はい、
書いてたりもするんで、はい、私の本の中で、さらっとね、はい、さらっと上品に、はい、書いております。こちらも、
はい、
はい、ラジオネーム伏見のお祭り親父さん、
はい、
はい、弁護士で俳優で文豪のパピコ墨田先生、うん、&カミソリ負け弁護士軍団の大谷先生、長谷川先生、こんばんは。
こんばんは。
なんでちゃんと合わせへんかって
大谷君。合ってないですか今、すみません。
墨田先生は谷間会と謙虚におっしゃいますけど、私はリーガルバラエティ会が大好きですよ。先週の墨田先生の文豪デビュー記念イベント、お疲れ様でした。登場の時の現役の弁護士の先生お三方によるカミソリ負けトレインは破壊力抜群で、もう これね、調子の高で、ほんまに内輪の中での、そうそうそう、ほんまに、
うん、これがマジョリティやと思わったら、
いや、そうそうそう、だからほんまに宴会とかでね、たまに花見とかで、はい、お腹に絵描いてる、おらんかそんな、さすがに頭にこうネクタイ巻いてる、
ネクタイ巻いてる、
うん、その職場の陽気な人気者のおっさんみたいなね、うん、その勘違いしたかね、これ、う
ん、と、まあ、その祭り親父さんは、うん、ちょっとひいき目が入ってると思って、僕ら電話でお話ししたことあるんですよね。
そっかそっか、あ、それ書いてね、はい、イベント終了後はお控え室におられた、大谷先生、長谷川先生にサインまでいただき、ほんまにありがとうございました。その時に娘さんの進路はどうなりましたかと、2年前の正月に電話でお話ししていただいただけのうちの娘のことも覚えていただいて非常に嬉しかったです。あ、そっか、カミソリ負け会か、
そうそうそう、
はいはい、で、そうそう、このね、ほんで、あ、そうか、お嬢さんの相談、進路の相談を聞いたのかな、はい、
ちょうど受験前やった
んですよ、はい、そういう、うん、電話するっていうコーナーなくなりましたね。なんかあったね、
あったね、
うん、やってたね、復活させましょうか。で、そのね、当の娘さんに帰宅して、うん、うちの娘にカミソリ負け弁護士の先生がお前のことを覚えててくれはったぞと言うと、へーと普通のへーと普通のリアクションしかしないので、こら、もう少しテンション上げて喜ばんかいって説教したりました。今日も楽しい放送を期待しております。
まあそりゃへーですよ
でね、わざわざこのサインの写真を添付してくださって、うん、メールいただいてるんですけども、
はい、
2022年7月18、
はい、
カミソリ負け大谷俊彦長谷川純一と、
はい、
カミソリ負け弁護士軍団ってちゃんと正式名称記載してないですけど、これなんでなんですか。
これはね、はい、僕は完全にてらいましたね。
どういうことですか、
てらうと。カミソリ負け弁護士って自分で言ってしまう、うん、俺は あのカミソリの切れる弁護士と対応して本当に自分でカミソリ負けと認めてしまっていいのかと、うん、そうそう、このラジオでは認めてますよ、
はいはい、
あのこれはユニットとして認めてるんですけど、うんうん、自分でカミソリ負け弁護士まで書くことにものすごく抵抗があったんで、カミソリ負けで止まっちゃいました、
う
ん、
そうかそうか、あのね、はい、坂田敏夫師匠が、はい、アホの坂田って言われたら切れるみたいな、
あーですよね、あ
それに似てる感じはしますね、
かなり似てると思います、
ね、誰がアホやねん、
あの自分でサイン書くときに、うん、アホの坂田坂田って書かないと思うんですよね、やっぱりね。
なるほど、は
い
は
い
はい、なんかカミソリ負けで、
あの、うん、そこがちょっと、はいはいはい、
僕の葛藤がね、
葛藤がありましたね。
最後のプライドやったと、
はいはいはい、
いうことですかね。
はい、
こちら、苗賀さん、和歌山県女性50代の方からいただきました。うん、先週のイベント、意を決して参加して本当に良かったです。はいはい、サイキック時代も知らず、リスナー歴も浅い私ですが、はい、でわざわざこうやってね、断りを入れてくださる方がいて、はい、あのサインしてる時もわざわざ、いや、あの、リスナー歴短いですけど、やっぱそんな気にせんといてくださいと。
はいはい、ね、ね、うん、ね、そういう、やっぱにわかが入ってきにくい雰囲気が出てるんちゃいます？いや、も
うね、そう、ジャンルを支えるのはにわかですよ。
そうですよね。
門戸は開放して。
はい、我々がにわかです
から、ほんまやで、喋ってる側がにわかやっていう話ですから、リスナー歴も浅い私ですが、塩田たけしさんはもちろん、M角さん、長谷川先生、大谷先生、スペースさん、あと早めに到着できたので墨田先生のご家族もお見かけすることもできました。その時たまたま横に並んだのが森山塾さんで、うん、気さくに声かけていただきありがたかったです、うん、うちのおかんまでね、あの森山塾さんに挨拶言ってたそうです。森山塾さんですか言うて、ここ2年ほどの閉塞感で仕事と家の往復を繰り返している毎日から、うん、非日常を久しぶりに味わうことができました。次回もスミシュランなどイベントありましたら長谷さん自体と思っております、うん、じゃあ5周年イベント明賀さんは来てくださると思いますよ、
ね、
ありがとうございましたということで、追伸先日の4630万円のご送金の回、先生方の解説分かりやすかったです。テルエ先生との小競り合いも個人的には楽しみにしていますと、はい
はい、
そういうね、あのサイキック会とかだけじゃなくて、はい、通常会も楽しみにしてくださった、はい、くださってると、
ね、
いうことかなと思うんです、はい、
今君の中でも通常会って言ってちょっとランク上がりましたね、谷間の会から
谷間から通常
もう言うてるだけやん、谷間なんて、まあ感謝してねんで、こちらはですね、青春ブリザードさん、はい、京都府男性40代の方からいただきました、はい、トークショーに参加させていただき、塩田先生との対談も楽しく拝聴しました。長谷川先生、大谷先生のはにかみながらの登場が印象的でまさかのスペースさんにも驚きました。
ちょっとこれは僕らにとってはちょっと辛いですね、うん、はにかんだらあかんっていう、照れるなっていうのが一番、
僕がいつも怒るパターンですよね、はい、うん、照れんなと、
照れんな
と、出るからには
そうか、そう、
素人やとか言うなと、はい、出れるなっていうのをいつも言うんですけど、はい、ちょっとはにかんでてな、
さすがにね、
やっぱね、トレインはねちょっとはにかみます
ね。いやでもね、はにかんでたら悪ふざけになるから、はい、真顔でトレインをせんと、はい、だってグレーシートレインの時にホイスグレーシーがニヤニヤしてるかっていう話なんですよ、うん、
してなかった
ね、してないでしょ、
まあ、ちょっと場が違うから
これから行くぞっていうところとな、
そうそうそう、
僕ら
俺がなんかするわけではないからね、
いやいや、でもオンエアバトルかかってたわけやんか、何キロバトルかさて、トークショーも終わり、サイン会が始まって3人目くらいだったでしょうか、スペースさんと会場の後方にいらっしゃった墨田先生の娘さんが少しぐずり始めたらしく、うちの娘がぐずり始めたってことですね、スペースさんとって書いてるから、うん、うちのお父までぐずり始めたんだねその時墨田先生のお顔がそれまでとは打って変わって一人の父親の顔になったように私には見えました、うん、これはね、そのうちの妻の両親と、はい、うん、うちの両親両方来てたんですよ、
はいはい、
でもう先帰ろうかってなった時に、うん、だからそのうちね、妻の実家に僕住んでるわけですから、はい、京都の家に帰ろうかってなった時に、うん、その伊勢田のおじいちゃんおばあちゃんも来てって言ってぐずってたみたいなんですよ、一緒に帰ろうって言って、はいはいはい、そっちで、はい、で結局まあ来てたんですけどね、
あ、そう
そうそうそうそう、ね、で、メール戻りますけれども、うん、かくいう私も家内と娘をイオンモールにほったらかしにして会場に来た後ろめたさもあり、
はいはい、
あ、そういう人もいたんですね、
うん、なるほど、ね、
かつサイン待ちで1時間ぐらいかかりそうな席だったため、うん、サイン会は残念ながら中座しました。
あら、
あ、また言うてください、いつでも、ね、はい、ね、サインしますし、ね、大谷長谷川もサインしますんで
、まあ、よろしければ、
ね、いや、もう、まあ、またいつかこのような機会がありましたら、はい、サインいただきに参ります、もういつでもサインします、はい、ご自宅に戻られてから 娘さんのご機嫌いかがでしたか。これはだからご機嫌もう機嫌上々だったんですよ。その両方のおじいちゃんおばあちゃん来てたから、私は会場を出てイオンモールの1階で娘にクレープをご馳走してやり、うん、機嫌を、なだめてから家事に着きました。スペースさんと一緒に会場で頑張った娘さんにもよろしくお伝えください、うん、ありがとうございます、はい、そうか、だからお父さんだけあのイベントに参加して、
う
ん、
っていう方もいらっしゃる、
ご家族を、うん、ね、はい、時間潰しておいて、はい、て、ただ結構長かったから、
そうね、
あの、そうそう、イベント自体トークショー自体1時間で、その後ほんまにサイン最後まで2時間以上かかったから、
かかってましたよ
ね、うん、そら、うん、
まだって言われてはった
ん
です
よ、まあね、まあまあこんなことをね言うと、うん、君ら二人が一番その休みの日にね、うん、家族ほったらかしで、はい、ね、
そうです
ね、うん、駆けつけてくれたから
しかもね僕ら、うん、あの待てと言われてないのにサインの間ずっと待ってましたからね
そうそうそう、でそう待ってもらった上に、うん、その後もう一回、うん、あの反省会の収録にも参加させて、
そうそう、
その後で僕いっぱいね、うん、そう、あのリスナーの方がお土産もくださってたんですよ、うん、で荷物いっぱいあったから、うん、なんやったら長谷川くんが車で来てたら家まで送らせようと思ったんですよ、うん、なんかそんな空気を察知したのが、あ、だからあの日はタクシーか、
そうそうそう、
そかそか、
うんうん、車で来てなかった、
来てなかったんか、
はいはい、
そうそうそうそう、うん、こちらケンピさん、埼玉県男性、20代の方からいただきました。
てますね、
この方はだからあのイベントをあれかな、あのイベントには来てない方みたいなんですけども、はい、墨田隆平先生、久々にメールさせていただきます。関東在住の大学生ハマグリスナーケンピです。だから大学生っぽい人はイベントはいなかったかな、
うん、僕の中ではあんまいなかったですね、うん、やっぱハマグリスナーのイメージの中には、
まあ、僕ら同世代
少数しかいないですよね、うん、あの
大学生とかね、
はいはいはい、
まあでももしかしたらちょっと大人びた皆さん、
はいはいはい、
ほんま大学生ちゃいますほとんどが、うん、ちょっとね、言われるじゃないですか、超高校級みたいな松井秀喜の高校時代みたいな
大学ナンバーワン、
僕が言うのも悩んですけども、うん、前の方に座ってあるとそんなこと全くなかったです
大学生の
ジジイばっかだ
もう失礼やでジジイ
そこちょっと失礼、
すいません、
はい、うん、ジジイは失礼、
はい、
すみません、墨田先生の新著ラジオと憲法を早速拝読いたしました。先生のあふれんばかりの教養と筆力に圧倒され思わず一気を見してしまいました、うん、こういうのやでFacebook に書くの、
そう、
君らが
一気読みしたっていう、
うんうん、出版記念イベントは京都まで遠出する勇気が出ず参加できませんでしたが、うん、公開収録の様子から場の温かい雰囲気が伝わってきて、ハマグリスナーの団結力を感じました。いや、ほんまにね、うん、あのジジイの皆さんが盛り上げてくださって
言ってるやん、
また言うんかいな失礼や
ぜひこの流れに乗ってラジオと憲法の映像化も心待ちにしております、うん、その際にはぜひ東京でもイベント開催していただけると幸いです。来たるべきその日のために関東でもハマグリ布教活動を進めていきたいと思います。ケンピさんにそういうメールをいただいてるんですが、
はい、
実はあの、はい、東京でも出版記念イベント決まりましたんで、
すごい、
は
い、
ちょっとねまだ、うん、まだ言うとあかんのかなでもあのやることはもう決まってるんで、
はい、
8月20日、
はい、
8月20日の土曜日ですね、
うん、
東京の下北沢近辺で、
はい、
というか下北沢の某所で、
はい
はいはい、あのイベントやることになりましたんで、
お、はい、すごいですね、
はい、
いいですね。
その前日19日にあの東京の某局の、
はい
はい、ラジオに出演することも決まってますので、あの先週はね、うん、私のこのラジオと憲法ジャパンツアー、
はい、
なかなか京都から出れへん
っていう話してましたよね。
チキチキ遠藤波乗りジョニー、
はい、
そして今話題沸騰の肝入り、
はい、
告知させてもらいました
、は
い、話題沸騰の週末ライブ肝入りっていうね、
はい、
今ちょっとポーズ付きで今喋ってるんですけどラジオでは伝わりにくいんですけどこのラブ注入の逆バージョン、ラブ注入楽しんごのね、 あれは前に押し出してた
でしょ、押し出すんですね、うん、その反対
肝入りポーズはこの逆反対側にバックさせる、これが、うん、はい、もうやることもないんですけど、まあ、それはさておき、そう、19日のラジオ出演があるんで、
はい、
その20日に東京でイベントをするということで、はい、なかなかね京都出れへん言うてたんですが、
はい、
でファミリーレストランのラジオもね、お二方の、うん、なごみんのラジオもこのイベントの前にね、はい、出させてもらったんですけど、
うん、
京都京都京都 KBS 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 続いてたんですが、
はい、
先週ようやく、
はい
はい、京都
飛び出しました、
ね、飛び出しまして、はい、はい、まず最初だ火曜日にその新潟の PSN ですかね、はいはい、スーパーササダンゴマシンのチェージバラっていうの収録に新潟行ってきまして、はいはい、で木曜日は静岡の私の小学校の頃からの幼なじみの牧野克彦アナウンサー、はい、私の結婚式の、ね、司会もしてくれてた、
はい、そちらだから聞かせていただきました
よ。あ、聞いた、はいはいはい、ラジコプレミアムで聞きましたか、はいはいはい、朝のラジオ出てたわけですけど、はいはい、でね、その最初火曜日に新潟行くときに、はい、あのね、1時、昼の1時40分かな、はい、初で伊丹初で、うん、2時40分に新潟着ってなってたんですよ、ね、はい、そしたら待ってたら実はその、うん、まあ、その便に、まあ、使う飛行機が飛来したため、うん、はい、ちょっと今整備中です、うん、飛来って何やろって飛来ってすぐ思い浮かびます？飛来っていう言葉から
なんか飛んできたみたいな、
え、思うでしょ、うん、じゃないですよ、
はい、それだと普通やもんね、
う
ん、
だからこの飛来コームルだから雷の方ですよ、はいは
い、あ、落ちるんですよね、
うん、でもそれって、うん、およそ整備不可能やと思わへん？
いやいや、あのね、僕ちょっとあの雷の会社にちょっとあの縁があって、この間
え、何それ、あのドリフの雷
雷
様、雷様、
あのね、尼崎に音羽電機っていう雷 の、はい、あの飛来神とかそういうのを扱って、はいはい、飛来機というのを扱った会社があって、うん、そこに社会見学に行ってきたことがありまして
あ、そんなんしてるんや、
はい、あの飛行機落ちるんですよ、もうそれはで落ちて大丈夫なようにな
ってるの、はい、ほんでそれで整備しますよって、僕は そんな情報知らんか、社会見学行ってないもんだから、うん、これもう大丈夫かって思ってて、ほんでだいぶ待ったんですよ。で1時間ぐらい結局待って、うん、飛びませんって、
う
ん、
あ、そうなの、
はい、そうそうそう、飛ばへんかったね結局
そう、でもあの落ちても大丈夫になってるらしいでしょ、
うん、してるんでしょうね。あ、
そうなんや、うん、でだから飛ばんくなって1時間待った上でね、うん、ほんでその大体の振り替えが、はい、そこ1時40分が本来乗るはずだったんですよ、うん、振り替えが夜の7時20分なんですよ。
おお、
でも、ね、いろいろ雨がすごい大雨の日なんですよ、うん、その、先週の火曜日なん で、うん、で、いや、それやったら夜の便も飛ばへん可能性あるじゃないですか、天候不良で、はい、だから新幹線で東京経由で行こうかと思ったんですけど、うん、はい、調べたら結局着くの8時半とかなんですよ、うん、8時過ぎかな、うん、やから7時20分の飛行機乗っても同じなんですよ、
1時間やから、まあ、大体同じぐらいなんですね。
そうそうそうそう、だからもう飛ぶという方向にかけようと思って振り替えにしたんですけど、で、まあね、そのね、航空会社の人らが、うん、すいません言うてね、で、その代わりちょっとお詫びの印にということで、振り替えの人に対しては、うん、ほんでもう乗らへんっていう人には返金してて、うん、で振り替えの人に関しては、うん、だから5時間待たなかった
んですよ、ね、
飛行機、はい、ね、その、はい、あ、この痛みで、はい、どないしようかなとか思ったんですけど、うんうん、で、1000円のこの食事券、うんうん、空港の中で使える1000円の食事券3枚、3000円分、
おお、3000円分くれはんね、
くれはんですけど、使用期限がその日なんです
そりゃそうやもんな、まあ、他の日使われてもな、
うん、そうそうそう、だからほんでその日で、しかもかつそのお釣りは出えへんやつやね、
はいはいはいはい、
これ難しいで、はいはい、その3000
円
きっちし使うの無理やんか、うん、
まあ多めでもいいわけでしょ、まあ、
いやだから多めやったらあの追加せなあかんやんか、
いや、じゃあ、まあまあまあ、いや、だから少なめでもまあ別に何百円かはちょっと損してもしゃあないっていう、う
ん、いやけど、うん、でもだから俺迷って、そのちょっとこう、うん、ね、追加で払う方がええかな思ったんやけど、うん、それって本来、うん、飛んでたら払わんお金やんか、まあまあ、負けやん、
まあね、 そう、 まあまあ、負け
超えちゃうと負けやん、
もうそやね、待ってるからこそ3000円もろたのに、
そうそうそう、
なるほどね、
むしろ、はい、落としてるやん
逆にね、
逆にね、負けたことになるわそれは、
うん、だからこれ2000円ととりあえず1000円に分けようと、ほんで、うん、最初ね、 ご飯食べるとこで2000円なんとかギリギリ使おうと思って、うんうん、これなかなか難しいね、
うん
うん、
そうですか、
そう、なんかの定食のセットが1200円ぐらいかな、うん、なんか焼肉定食みたいなのあったんですよ、1200円ぐらいかな、うんうん、でも800円ちょうどいうのないねないから、はい、でもちょうどそれに近い近似地で行こうかな思って、はい、ギリギリ近似地を、
はい、上は行かずに、
ね、上行ったら負けやんか、上行ったら負けやから、はい、近似地でギリギリ行こう思ったら、うん、そのね、その晩、うん、これからラジオ収録やねんけど、うん、 ビール飲まざるを得ないねんか。
それはね、うん、は
い、また時間あるからね、
飲みたくな
るわ、まだ時間あるからええかとか思ってビールで、はい、でもね100円ぐらいあれかな、うん、ダリンクで。でも、はい、うん、こういったら負けやんか。
負けるわけ
で
ね。
だからそれで、あの、2000円はとりあえず使って、お釣りなしで。はい、ほんで、うん、その後、その、デザート的に、スタバで、うん、はい、うん、あの、なんか飲み物と、ちょっとケーキみたいなのを、うん、もう腹いっぱいになって、でも、もう、なんとか、有効に。
できるだけ損せんように。
できるだけ損せんように、っていうような形で。
なるほど。
ほんで、結局、まあ、ちゃんと飛んでもらって、飛んでもらってって言われるんですけど、はい、飛んで、うん、で8時半ぐらいかな、空港に着いて、うん、でも夜9時から収録いうことやったから、
うんうん、あの、そんな夜9時から収録したんですね。
そうだから、まあなんとか、まあ間に合ったわけなんですけど、
そう
です
ね、うん、もうその時間に検本したらよかったよね、他の乗客にこう呼んでください
呼んでくださいって。でも、あの、何冊か持って行っててんけど、だからそれもだから新潟でその共演する人に渡すようやからさ、
はいはい、それ、
さすがに。
そりゃそうです。雪吊りの
客にね。いきなり渡さない
ね。ねえ。全く興味ないかもしれないし、
ね。言うな、そういうこと。
いや、かもよ、かもね。
そうそうそう。ほんで、まあ、それで、その日は新潟泊まって、はい、で、その、先週の木曜日の牧野かっちゃんの一歩 SBS 静岡の、このラジオが朝の番組で、はい、8時10、え、25分から出番とかなんですよ。
うん、
でもその今日とか始発の新幹線乗っても、うん、着くのが静岡8時10分着とか で、その SBS まで静岡からちょっとね、十何分タクシー乗らなかった感じやからギリギリになっちゃうやんか、うんうん、だからもう前乗りせざるを得ないから、
はい、
でそのままだから新潟から今度は新幹線で東京行って、うん、東京から静岡行ってみたいな形で、うんうん、ツアーを観光しておりまして、
観光して、はい、ほんまジャパンツアーですね。
いや、ほんまジャパンツアーです
よ。すごいですね。
で、あの、このジャパンツアー、まだまだ続きますよ。でもほんま静岡嬉しかったな。その新潟もね、あの、酒井さん、マッスル酒井、スーパーサザンゴマシンとか、うん、南川さんとか、ねぎっこのめぐちゃんとか、水谷アナウンサーとか、八千代ライブっていう番組、ずっと何年か2年前、うん、そのコロナ禍のあるところまでやってたん で、ね、うん、で久々にそういう風にね、みんなで一堂に会してラジオ収録できて、うん、
はい、
いや、感慨深かったし、ほんで、まあ、静岡行ったら、その牧野かっちゃん小学校から、もう40年近く知ってるわけですよ。
あ、
うん、ね、で、うん、彼がそのアナウンサーになりたいと思ったきっかけも、
はい、
まあ、僕もその時をその場にいたから、
はい、うん、その話でありましたね。
そう、ラジオで言った通り、その僕は友達の仲良かった花房大輔っていうやつが生徒会長選挙に立候補して、その応援演説を、
は
い、小学校の時ってそういう生徒会長選挙とかって、うん、そういう演説とかしませんでした？
あったかな。
演説をわざわざテレビで、うん、あれ放送してましたよ。放送室で撮って、
あ、校内放送、
校内放送で撮って、それを、あの、おのおののそのクラスのテレビに映してやってたんちゃうかな。
本格的や
ね。僕らそんな学校ではそんな、うん、まあ、なんか、あの、朝礼でそういう演説みたいなのあったかもしれないけど、まあ、うん、そういうのはなかったね。
でもあれ、小学校の時の生徒会長選挙でも、うん、みんななんか、清き一票お願いしますって言うてんかった。花房くんに清き一票って。
はいはいはい、
記憶ない一票、うん、なかなかその小学校
ないですよ、ね、
あんまりね、
うん、
なかなか、う
ん、いやいや、買収とかあるかもしれんで、
情実とか
ね。ちょっと、あの、応援演説にテレンスリー読んだりとかして。
テレンスリーは好きやね。
テレンスリー好き。でも、ほんで、その時に、あの、応援演説でかっちゃんが花房くんの応援するために、
はい、
まあ、いろいろ喋ったのが、それが快感やったらしくて、
うん、
ほんで、アナウンサー目指して、その快感が2回訪れたんですよ。というのも、
うん、
その花房大輔が、うん、そのね、あの、この選挙ポスターに花クソ大輔って落書きされる事件があって、
はい、
うん、ほんで、それ、これ相手が誰かが不正を働いた、うん、だから2回そのそういう演説を
ほうほうほうほう、
うん、する機会を与えられて、はいはい、ほんで2回喋って、その時、うん、すごいなんか感じるものがあったんでしょうね、
なるほ
どね、牧野かっちゃんは、はい、でこういう仕事したいっていうので、その書士を貫徹してアナウンサーになってっていう、うん、
ね、
うん、そういう、なかなか嬉しかったですよね。
うんうんうん
うん、そこ からもう、だから、小学校6年の時やから30年以上経ってるわけで、
うん
う
ん、
で、こう、ね、新潟、静岡、
はい、来ましたよ。
このジャパンツアーが、
ジャパンツアーは
今週末ですね、
はい、
7月30日、
はい、
はい、南海放送、
はい、
愛媛県松山市、 はい、杉作
四国上陸ですか。
西へ。
西へ。はい。
いや、あの、
京都を飛ばして西へ。
ほんまにね、冗談でジャパンツアー言ってたら、はい、ほんまにちょっとね、ジャパンツアーの様子を呈してるんです。
点々とし始めました。
点々と。
いや、なかなかでも、それでも すごいですよね。うん、ね、新潟、静岡、愛媛でしょ。もう、ほんま、かなり、広範囲だし、
いや、ね、ほんで自分で、はい、あのセッティングしていってるわけですからね、うん、
はい、
で
まあ、歓迎されていくわけですから、
うん、歓迎してもらってることは分かんないですけど、うん、でこの7月29日前日は滋賀県の FM 滋賀 E レディオか、
はい、あ、はい
はいはい、こちらの、はい、そうです、ゴーゴートークショー下野ショーですか、ね、はい、はい、あ、収録は29日にあって、その翌週8月5日と8月12日に、
なるほど、
今度 滋賀県ですね、
うん、
はい、うん、いいレディオも出ます。んで、あ、そう、ちょっと前ですね、来週は8月2日、
はい
はい、火曜日ですね、はい、OBC ですよ、大阪です、ジャパンツアー、はい、話し家の時間という番組、
はい、
生放送なんですけれども、はい、小春男児さんと、
はい
はい、小川恵理子さん、
さん、
はい、のこの回にちょっとゲストで呼んでいただきまして、
いいですね、はい、また関西に戻ってきて、
関西にまた戻って、はい、こうパターンあるやん、ツアーでもまた一旦戻って、
戻ってまた行くみたいな、
そうです、そうです、はいはい、でその次の週ですね、
まだあります、
8月6日土曜日は、はい、CBC 名古屋です、はい、北野誠のズバリ、
はい、
生放送とともに深夜の雑談という、
はい、
孫さんがやってらっしゃる番組、これ、はい、こちらもあの呼んでいただきまして、
はい、
ということで、
もう各地方、
ね、はい、各地方、もうだって地方的にも、
うん、
あと東北と九州ぐらい、ね、他大体、
あ、そう、だから北海道と、ね、だから呼んでくださったら、うん、もしこれ聞いてはる、はい、ラジオ関係者で、うん、
はい、
あのスケジュールさえ合えば、
はい、
行かせてもらおうかなと思ってるので、
ね、
8月19日はさっき言った通り東京行きますんで、うん、もう透明版、
透明版よう聞きますね、透明版ツアーみたいな、
はい、で東京でも8月20日にイベントをするということで、
うんうん、
でまあ私の中で、このツアーの最後っていうのがまた京都に戻ってきて、
はいはいはい、
今年は9月に真夏のサイキックミーティング予定しておりますんで、ゴールはそこやと、はい、いうことで、はい、皆さんお待ちいただければ、
は
い、勝手に弁護団、勝手に弁護団、久しぶりですよね。
なんかね、
はい、
思いました、
ね、はいはい、僕一番大好きなコーナーですけどね、
勝手に弁護団、はい、こちらのコーナーは、
はい、
世間から戦えている人物団体を、
はい
はい、弁護する、依頼もされていないのに、はい、委任状もいただいていないのに、うん、勝手に弁護する、
はい、
この説明だけでいいじゃないですか、
もう今週は、
はい、
いきましょうか、
はい、
せーの、週末ライブ肝入りそうですよ、
はい、
こちらの、
はい、
ラジオネーム煙さんからいただきました、
はい、
文豪の墨田隆平先生様、こんばんは、こんばんは、 TKO の木本さんが投資トラブルとかで肝入りがいきなり終了すると知りました。7月16日の肝入りは、うん、祇園祭り中継と番組欄にあったので墨田先生が出演されるとは知らずに予約録画していました、
うん、
ラッキーでした、よかった。もう煙さんだけなんです、このいつも言ってますけど応援してくださってて、
はい
はい、私が出てた読売テレビの天宛てに、
はい、
いつも手紙をくださって、
はいはい、
あたかも私が人気あるかのように偽装してくださる煙さん、はい、それで肝入りがなくなったら墨田先生のお顔を見る機会がないのではと残念です、何とかしてください、うん、ラジオと憲法読み進めています、うん、まずは取り急ぎ肝入り事件書きました、はい、あ、そうなんですよ、あのサイン会も来てくださってた煙さん心配してくださってるんですけど、はい、そう、私16日出て、うん、その翌週、
はい、
ね、先週、
はい、
KBS テレビの方ですね、肝入りが終了ということで、
ね、
結構ニュースになってましたもんね。
そうですね、
はい、
うん、だいぶ、うんうん、
そう
だから僕が出てたのはその前の週で、木本さんの、まあ、代わりに増田岡田の増田さんが代役で MC で出てはったんですけど、まあ、ただそのね、僕ら出入りの業者はそういう事情っていうのは知らされないもんだから、そうそうそう、だからほんまにその翌週記事になって、ああそういうことやってんやっていう、
だから僕もその記事が見た瞬間、その時は木本さん休んではってみたいな話したから、
うんうん、
ああ知ってて隠してたんやと思ったんやけど違う
ね、いやいや、だからほんまに休んではったからっていうで、あ、そういうことなんやと思ったんですけど、
うん、
まあ、ただそのね、今報道されてる内容、どこが ど本当のことなのかとか、ね、まだご本人が会見とかなさってないんで、
うん、そうですね、はい、ね、まあ記事だけなんでね、どれがどう、うん、前全く分かんないですけどね、
う
ん、
そうそう、分からんな、これどうなってんねやろうなって思ってたらですよ、はい、21日ですね、はい、木曜日です、はいはい、CBC ラジオ北野誠のズバリ、はい、こちらの方で誠さんが、はいはい、こういう発言をしたというのが、うん、まあ、ネットニュースに載ってたんですよ、はい、
そうですね、
日刊スポーツで、うん、はい、誠さんなんて言ってるんやろって思ってみたら、うん、はいはい、来たのは番組冒頭かなり焦った様子で、ほんまに突然飛び込んできたニュース、僕自身も何がどうなってんのかと思いながらマネージャーとやり取りしてて、なんかわからないんですけど、松竹芸能と調べてみて何がどう起こってるのか調べてみますので、はい、土曜日のズバリサタデーでまとめて話したいと思います、はい、と話したと、うん、はい、いうことを、がニュースになってて、はいはい、それ見て、あ、誠さんが調査に乗り出したと、はい、
そう見ました、
そうなりますわね、はい、誠探偵ですもんね、
ちゃんちゃん
長くね、長くね、
今の部分はだからそのあれにはね、はい、使えないですよ、権利の関係でね、はい、ポッドキャストは、はいはいはい、放送だけのお楽しみでございます、はいはい、ハートスランプ二人ぼっち、まどかひろしさんです、
そうですね、
はい、と思ってて、はい、北野誠探偵どういう調査するんかな、うん、はい、と思っててだからそれが21日の木曜日ですよ、あ、ズバリサタデー楽しみやなと思ってたら22日、ね、うん、はい、このズバリサタデーのプロデューサーの菅野さんという方から私に電話が来まして、はい、木本さんの件解説してくださいと、はい、俺かよと隅田探偵が今度は、
いや、まあ、事実はあの北野さんが誠さんが調べて、あの隅田が解説するってことでしょ、ああ、
そう、ね、事実認定を孫さんがして、 そこの法解釈は私が、そうそう、はい、っていうことやったんかな、はいはい、そういう、まさか僕これ聞こうと思ってたから、はい、俺が喋んのかよみたいな、もう寝耳に水で何も知らんから、そのネットニュースとかしか情報がないから、はい、と思ってて、ほんで、まあ、あの分かってる範囲というか、はい、だから仮にこうであればみたいな話しかできないわけじゃないですか、うん、はい、ほんで、あの正直ね、テレビのある番組からも、はい、そのオンラインでリモートで、はい、うん、取材してそれをあの放送したいんですけどみたいに言われたんですけど、だからそう断ったんですよ、はは、うん、というのも、うん、どう編集されるかわからんから、うん、で ラジオの生放送やったらちゃんとニュアンスも伝わるし、はい、カットされないわけじゃないですか、はいはいはい、だからでしかも誠さんやから、で僕がいつも出てる番組なんで、うんうんうん、そうやったらちゃんとニュアンスを伝えれるかなと思いながら、ね、話をしようとしたんですけれども、うん、で、でね、それが、まあ、土曜日のズバリサタデー朝から、はい、でも正直ほんまにわからないわけですよ、その情報が、
うんうん、ですよね、うん、どれが正しいのかもよくわからないですね、
そうそうそう、ね、うん、ほんでその前の日かな、大谷に電話してやんか、この場合ってどうなる、はい、みたいな、
はい、分かってきましたね、
なんか聞いてやんか、はい、だからその投資なんか漠然としてるやんか、投資って ね投資でどうのこうので7億円っていうのがすごいね、漠然としすぎてて、うん、曖昧もことしてるから、うん、何が問題言われても、うん、ね、うん、僕一回ね、あの竹内先生と、はい、もうだいぶ前ですけど、なんか鍋をした時に竹内先生の、はい、お家でやったんですけど、うん、竹内先生の知り合いの女性の方が来られてて、はいはい、でその人が、うん、まあ、自分の彼氏がなかなか結婚してくれへんと、はい、長いこと付き合ってんのに、はい、うん、長いこと付き合ってんのに結婚してくれへんと、うん、でもあの彼氏はやりたいことがあって、はい、それをしてからじゃないと、うん、まあ、結婚できんと言ってるみたいな、
そういうことはあります
わね、そういう人言うじゃないですか、ね、で彼氏は何をしたいんですかって聞いたら、はい、貿易って言ったんですよ、なんか漠然としてるね、貿易
どういうね、
貿易って、
貿易、
あ、輸出やったかな、輸出か輸入かどっちか言いましたわだからそれ漠然と、だから投資とかでも、だからね、ほんでか、この投資でどういうパターンやったらどうなるみたいな話をね、ちょっと大谷と話をしたりとかして、
うん、
はい
はい、ただね、だからその金融商品取引法の話なんでしょうけど、うん、ね、とにかく金融商品取引法ってものすごい細かく、
そう、そう、ね、そうそう、だからね、条文を見たら、うん、もうこの枝番がいっぱいで、ほんで、カッコのカッコのカッコみたいな感じになってて、だからどういう行為対応が引っかかるかとか、それぞれを個別具体的説明なんて、はいはい、ほんまにその金融商品取引法のなんか事件をやってる人じゃないと、うん、やったことないことない、 それが問題になる事件、ね、ある、
まあ、僕はある程度ありますね、はい、
ある程度あるんですね
そういう消費者で訴えることはあります
か。ああそれでか、僕なんか金融商品取引法でなんかって一回も使ったことない。
そうやな、
うん、だからそのそういうまあね、法律は知ってるけれども細かい具体的な対応で、はいはい、もし木本さんこういうことしてて、あるいはこういうことしてて、うんうん、この場合はこうでとかっていうのがなかなか厳密には説明できへんなとか思って、はいはい、うん、で、ただそうですよね、そのそういう投資のまあ何だろうな、運用とか管理とか勧誘とかするにはちゃんと登録せなあかんって、
う
んうん、金融庁か、うん、なのかな。だからそれ登録をしてせずにやったらもうそれは罰則があって、
うん、そうですね、はい、
だから犯罪になるというような状況で、うん、で、まあ、それは金融商品取引法の話なんですけれども、まあ、その前にいろいろネットニュースになってたんでは、うん、例えば、うん、その実際に運用もしてなかった、する気もないのにお金を受け取ってたというのは、これは人を欺いて財物を交付させたということで詐欺になるとか、うん、ただ それが木本さんがお金を託した人がそういう意思であったとして、木本さんがそういうことを知らんかったら、ね、詐欺というのはあくまで故意犯、わざと人を騙そうとして財物を交付させようとしてやってないと詐欺にはならないし、
うん、そうね、
うん、だからどういう対応なのかなと、うん、そのね、運用してた X さんとしたら、その X さんとの関わりとか、うん、関与の程度とかが全くわからないから、は
い、
うん、家庭で話すしかなくて、はいはい、ただだから僕が思ったのはほんまに、うん、まあ僕もだからその番組でご一緒してって、うん、でまあ、何度かお昼ご飯とか一緒に、うん、ね、ご一緒させてもらってて、うん、で私の知る限り、はい、その木本さんっていう人が、はい、人を意図して騙そうとする人とはおよそ思えないし、
うん
うん、僕はすごい印象残ってるのが、うん、最初肝煎りに僕は途中から参加したんですけど、
はいはい、
でその初めて一緒になった時かな、はい、僕がその楽屋に挨拶に行ったら、うん、ほんまにね、もう深々と頭下げてくださって、
はい、
力貸してくださいと、はい、言わはる人なんですよ、
はい、
だから僕がその漫才やってた頃を基準にしても3年か4年ぐらい先輩、
はい、
全然先輩なわけですよ、うん、
はい、
その僕の経歴も知ってはるから、その人間に対してそういうふうに頭下げはるような人で、
はい、
で僕は、あ、木本さんのなんていうかな、人間性が端的に現れてるな思ったのが、うん、その木森っていう番組が、まあ、生中継で松竹の、うん、まあ、若手芸人木本さんの後輩ですわがレポート行くんですよ、
はいはい、
京都、あの各所にいろいろ回って、
はいはい、
でそのロケを僕らがスタジオで見るという形なんですけれども、うんうん、その時に、まあ、生放送ですから、はい、他のコーナーが押したりとかして、うんうん、予定とちょっと狂っていくわけですよ、
うん、
その、うん、中継のね、うん、コーナーがでなった時に若手の人たちなんで、うん、ちょっと段取り悪なったりとかしてる時があって、うん、でそういう時とかに、うん、木本さんすごいのが、うん、CM 中にちょっと中継先のディレクターにちょっと今連絡できるとかって、うんうん、いや今なんか押してるから、うん、いろいろちょっとなんかその後輩に、うん、なんかいろいろ言うてるかもしれんけど、
はい、
彼ら彼女らそうすると萎縮するから自由にさせたっ て、 とかって、
うん、
他のところでちょっと時間調整するから、
はいはい、
それ今電話して言うといてとか言って、
うんうん、
でそれもなんだろう、そのスタッフ怒る感じでもないんですよ、
うん、はい、
スタッフもちゃんと大切にしながらでもこうしてくれへんみたいな、あの子ら萎縮するからみたいなことを CM 中に言うてはったりとか、
はい、
うん、だからそういう人なんですよ、
まあ、気配りと優しさがね、
そうそう、そんで僕も一緒に出ててめちゃくちゃ喋りやすいんですよ、
うんうん、
もうすごい話聞いてくれるし、
うんうん、
そういえばね、でもそれで思い出すと、はい、結構その、うん、まあ、うん、私がやってたコーナーは法律解説あるいはこういうなんか、ね、この番組でも扱うというのは BQ 事件の解説やったりとか、
はい、
今年の4月とかやったら、うん、なんか民法の成人年齢、うん、成年年齢が引き、はい、18歳引き下げられたみたいなんで、はい、それでいろいろこれから、まあ、そういう18歳の人を被害者になる消費者事件とか起こるんじゃなかろうか、
うん、
でもそれでも取り消しができなくなるみたいなの解説をしたりしてる時に僕がそういう儲け話とかもあると思うんですよ、
うん、
でも儲け話なんか向こうからはやってきませんよ、
はいはい、
木本さんも50年生きててそんなことなかったでしょみたいなことをちょっと言ってた気がするな、
はあはあ、
で僕もなかったですよとか言ってて、
はあ、その時
その時どういう思いで聞いてはったんかなとか思うんですけど、
はい、
でもほんまに話がしやすい木本さんは、
う
ん、 話がしやすいし、なんか全てこう受け止めてくれる、うん、なんかあのプロレスラーでいうと藤波辰巳みたいな受けの受けの天才
分かる人は分かるんやろうけど
いやほんまに接したんですよ、うん、でそれをまた木本さん本人に「いや木本さんほんまにやりやすいですわ」って言うたらそれをまた受けてくれるんですよあほんま
それはさらに
それ嬉しいわみたいな。いやあのそれってでもね人によって全然違うんですよ、はい、あの、うん、まあ誰とも言わないですけど、はい、まあ、出てた番組とかで、うん、もうほんまに難しい振り方してくる人いるんですよ、うん、墨田さんこれってこれでこうでこうでこうですよねって言われたら、うん、俺何答えんねんみたいな人こうでこうでこうですよねって振られたら、うんうんはい、その振られた言葉の、うん、あの同じ意味の違う言葉で返すしかないんですよ、そのまま返してもおかしいから、うん、もう選択肢ないやんみたいな、そうかね、うん、もう木本さんの柔軟性というか、
うんうん、何来ても受けるぞと、
もう受けまくるんですよ技を、うん、だからすごいやりやすくて、うん、
好きに返してくれと、
うん、だからそういう木本さんが後輩とかを騙そうとしてたとおよそ思えないんですよ、うん、僕はね、
はい
うん
はい、
だからそのあのうん、なんだろうな、投資っていう名のもどういうことをしてたか、ちょっとね、その枠組みが全然、
ね、分かってくるまではね、
うん、分からないんやけども、うんうんはい、まあ、さっき言ったみたいに、場合によっては、そのね、登録してんかったら、ね、金融商品取引法違反になるし、
うん
うんうん、どうなんかなみたいなことを思いつつ、その北野誠さんのズバリサタデー出てて、
はいはい、
で誠さんもその時のお話によると、まあ、その木本さんがそういうこと投資とかいろいろやってるでっていうような噂をなんかマネージャーから聞いて、まあ、えらい目に遭うから今すぐ手引かした方がええでと、
うんうん、
しかもだから自分の裁量でも自分で判断してやる分にはええけど誰かに運用させるとかっていうのはやめといた方がええでみたいな話をしたことがあったみたいな、
うん、あそうなんですね、
うん、ことをおっしゃってて、ほんでさっき言ったみたいな場合分けして、まあ法律解釈っていうか、うん、そういう話をまあ、してたんですよ、
はいはいはい、
干したら、うん、もうすぐネットニュースでその誠さんの発言が、
はいはいはい、
うん、うんうん、まずさスポニチかな、
うんはい
まあ、記事になってて、北野誠だからね9時27分に配信されてるんですよ。
何時に出てたの？
9時3分、
その日のね、
すごい
ね、
9時3分に出てそっから5分ぐらいかな喋ってたんが、
はい、
干したらもうそのまま記事になってて、うん、北野誠 TKO 木本の投資話にえらい目に遭うから今すぐ手引かした方がええと助言していたっていうほんでそのね、はい、もう喋り方とかまでそのまま再現してて、いやでもほんまに、はい、すごいこれでもねこたつ記事って言うじゃないですか、
まあ、いわゆるこたつ記事です
よね、いわゆるこたつ記事って戦えるよ、はい、ネットニュースにラジオとかテレビの発言がそのままされるっていう、
あなるほどね、
夏やからこたつやない何なのかな、
何やろ
扇風機かな
扇風機記事扇風機を浴びながら、
はい、すだれ記事
すだれ記事、あその方があれやな、語呂がいいな、すだれ記事でしょ、夏はすだれ記事そんな風流な
涼しげやね、
すだれ記事をね、はい、書いてる、まあでもあのすだれ記事ではあるんですけれども、はい、ほんまにそのまま書き起こしてんのはラジコかな、なんか、ね、聞きながらでしょ、うんうん、そのすだれ記事にしたらスピード、うん、その速さは評価できるかと思うんですけど、はい、このねすだれ記事のあかんところは、うん、まあ、その誠さんがそういうことを語ったっていうのがあるんですけども、
はいはい、
その後に、うん、この日は木本と番組で共演している弁護士で俳優の墨田隆平氏と電話をつなぎ今回のトラブルについて見解を尋ねたって書いてて、で私確かにそのね自己紹介の時にいつも、うん、あのズバリの時にね、はい、弁護士で俳優の墨田隆平ですって言ってるんです、
はいはい、
そこやね、だからその、うん、ほんまに弁護士で俳優かどうかまでは調べなかった、
ね、そう、ここはすだれ記事のあかんとこやね、スピードを重視して
もうこの時点で俳優業はしてない
いやだからこれね、僕は弁護士で俳優のって言うたらそのままなってるわけやんか、
はいはい、
だから文豪も言うといてよかったって文豪やったらそう弁護士で俳優で文豪のって言ったら
文豪かどうかは気
づくんちゃうから職業ちゃうからね文豪は、うん、
とか弁護士で俳優の俳優女剣劇のとか言ったらそのまま書くんちゃうかなっていうぐらい、まあ、
今やね、
うん、うん、だからこの辺がやっぱすだれ記事のあかんところで、
うんうんうん、
これでねすごいね、うん、あの恥ずかしかったのが、うんうん、今日火曜日収録してるんですけど、まあはい、あのね、某火災で、まあ、朝廷の、
はい、
代理人で、そう、当事者の方と一緒に行ってて、依頼者と、はい、でその時に待ってる時間じゃあるじゃないですか、はい、調停っていうのはこの当事者同士が交代で言い分を言うから、その相手方がなんかね、うん、調停委員に話聞かれてる時に待合室で話するじゃないですか、はいはいはいはい、で、まあまあ、ほんで世間話してたら、はい、先生俳優なんですか。
あ、依頼者の方が見てはりましたか、
はい、見てはったみたいで、
見てはったんや、はい、それはちょっとつらいな、
う
ん、
そうそうそう、ほんで、あの、日曜劇場グッドワイフでご存知ですか。
うん、そんなドラマあったかなって感じですかね。
それ見てたとは言うて、はい、でも見てたけど、多分僕のシーンは見てないでしょうね、3秒だけの。
いや、まあね、僕らその日一日ずっと見てたけど、なかなか来なかった、ね、
結構終盤でしたよね、あの回のね。
それだけ凝視、注視してても気づかんから、うん、ぼーっと見てたら、う
ん、飯食いながらとかね、
かなりだから全盛期の一郎ぐらいの動体視力で初めて気づく3秒間、うん、俳優業、俳優業。それをこのこたつ記事、すだれ記事は書いてて、うん、
そのまま
そのまま、ね、これ何言うてもええねんで、これほんま多分ほんまに
一応記事にはしてくれるやろね、
うん、だからほんまにこれがすだれ記事じゃないって言うんであれば、で、うん、その後私のその解釈で、今さっき言ってたようなね、うん、あのいろいろ場合分けしたことについてはまた別の記事にもなってたんですけど、うん、ほんまにジャーナリストであればね、うん、申し訳ない、あの俺は違うぞと、うん、ほんまに例えばハマグリ顧問も聞いてると、はいはい、言うんであればこれも記事にしてほしいですよね、ちゃんとほんまに、普通、
う
ん、取材対象者が、うん、ね、なんかこういう発言したってなったら、他の番組でもなんか言うんじゃなかろうかと、
はいはいはい、
そこまでね、うんうん、考えるもんじゃないですか、
追っていくと。
今のそのニュースの主題は木本さんであって君やないから、
ね、いやいや、でもまたここで、いや、でもね、これ塩田さん、塩田武さん、はい、神戸新聞の記者でした、はい、あの人やったら調べてて、あ、うん、じゃあ墨田、あの弁護士で俳優の文豪で女剣劇もやってる墨田さん、この人は他に何やってるんやろ、ね、あ、KBS 京都でハマグリ顧問の編やってる、はい、それもなんか喋るかもしれない、うん、聞いてみようっていうのが塩田さんやったらそこまでしますよ、はい、取材すると。
塩田さんやったらね、
どんなドラマ出てんやろ
それすら確認してないわけでしょ、
劇団とかやってんのかな、
子役やったんかな。いや、でもそんなね、だからでもわからんよこれ、放送してて、うん、7時から放送が始まって、
はいはいはい、
7時27分ぐらいにはもう配信アップされてて、はい、まあ、でも7時27分の時点ではまだ、うん、この話してへんか、
あ、そうやね、うん、まあ、でも9時になるまで、
ね、9時になるまでなんかあるかもしれんけれども、はい、でもで、あのね、
あれで7時半からで、これ
あ、ほんまや、この番組7時半からでしょごめんなさい、放送時間を5年やっててイベント紹介言うてんのに7時からって言ってたから、お前も早く突っ込めよ、お前。
いやいやいや、
7時半からやから、
毎週水曜日ね、このラジコがピロリロンって言ってなんか警告してきよう、
もう始まります、
通知ショールね、始まりますみたいな、いや、間もなくって、
正直自分自身であんまり聞かへんからこの間静岡で久しぶりに聞いたリアルタイムで、うんうん、そう、ホテル泊まってたから前乗りしてて、
はいはいはい、
なかなか面白いなとか思いながらええ番組やなみたいな、やっぱり三部構成にしてよかったな思って、うん、そのイベント部分、はい、イベントだけで90分いけるんちゃうみたいなことを佐山さんに言ってたら、はい、いや、イベントだけの音源でさ、あの90分きついですよ、前後にスタジオ収録挟みましょうって、
なるほどね、
やっぱり持ちは持ちや、うん、
はい、
うん、やっぱりディレクターに任した方が、はい、よかったよかった、
さすがですね、
さすがです、
それはさておき、
はい、
そういう、あの、ほんまに聞いてやった、今のもネットニュースするべきやわ、佐山さんお手柄三部構成は佐山ディレクターのアイデアだったみたいな8時半ぐらいに
8時半ぐらいにね
カタカタカタカタカタカタって、それもせえへんかね、これすだれ記事やから、だからあのさっき言ってたみたいな金融商品取引法違反、あるいはね、その詐欺とかっていうのが問題になるんかなみたいなことを言ってたら、また最近の報道で、
ほう、う
ん、その木本さんのまあ関係者、近しい人たちが言うてるのかな、だから木本さん自身は会見してないから、そのまあ投資を任せてた人に対して民事刑事で法的措置を予定してますみたいながあって、となってくると今度は詐欺とかってことでしょ、
木本さんが騙された
ってなるわけでしょ、
話なんですよね、
ってなったらその運用をしてた人が詐欺に当たるようなことをしてたみたいな話今度はなっちゃうわけじゃないですか、
うん、
だから、ね、あの投資をしてて、うん、ね、 お金集めて、うん、そこのがまあ金融処理商品取引法とかはクリアしてて登録とか、うんうん、でその上で運用失敗したっていうとこれはまあ、法的にとも自己責任でしかなくて、
はい、
ただその集め方とかで、うん、まあどうなんやと芸能人の仲間に損をさせて、うん、みたいなことを言われるかもしれんけれども、だからその一緒に運用してた人を刑事告訴も検討してるというのがもし真実であれば、はい、その運用してた人が詐欺をしてたとかっていう話になっちゃうから、
うん、
っていうことは実際運用してないとかじゃないと詐欺にならないわけじゃないですか。
まあその詐欺ってまあ投資ということで考えられるんだったらそうですよね。
そういうことに
してないですよね。
うん、
実際に詐欺をしてない運用してない、
ね、運用してないからとかじゃないとならへんから、はい、ってなったらそれを知らんくてね、うん、そういう人に渡すお金を集めてたみたいなことに今度なっちゃうから、
うん、
だからそれはそれでまたねえ
ね、
問題もあるのかなとも思ったりとか、
ま
あ、
民事にとどまらずその刑事までの手段をお考えなのであればね、
そう、ああそうそう、相手に対してね、パートナーに対してっていうのがだからそこのでも全容が、まあ、
分からないかね、
うん、まだ分からないですけど、だから、うん、ほんまにね憶測で言うのはあれなんで、だから僕が憶測じゃなく知ってるのはほんでさっき言った後輩に優しい、
うん、
その、
うん
うん、
法的な弁護ではなかなかない
んですよ、ね、だから情
状弁護よ、
情状弁護でほんまに、うん、ね、刑事事件とかの弁護でもその人の人となりとかで弁護していくじゃないですか、うん、そういう意味ではその私はほんまにロケ先 の、
うん、
芸人に気を使う木本さん、
うんうん、
絶対その後輩もやりやすかったと思うんですよ、
うんうん
うん、すごいフォローしてあげはるから、
うん
うん、だからその人がそういう僕は恋でなんかしてたっていうのは
う、
ね、
う
ん、到底思えない、うん
うん、
ただほんまにその刑事で法的基礎値取るということはその運用してた人が詐欺してたみたいな話なのかな、
犯罪性を帯びた話になるのか、
ね、はい、
まだそこまで検討しきれてない、
ね、ただそこもね、その
だからでも人柄がいいから犯罪をしないということではないから、うん、決めつけない方がいいと思うけどね、分かんないけどね、
そ、
うん、
それはあくまでだからネット、それはほんまそう、はい、大谷君のおっしゃる通りで、そう同じことになるから、僕もすだれ記事と同じことをやっちゃうことになるから、それは
、うん、
そこはほんまに事案の事実が確定して、
ね、
はい、言っていかなあかんな、その時に初めてまた改めて弁護しようかなと思います、
はい、
曲いきましょうか。墨田隆平のハマグリ顧問の編、令和4年7月27日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした。